高豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月10月は漢方について考えてみようと題しましてお話を伺っています。はい、先週今週と漢方についての疑問いろいろということで、はい、お話をね伺っています。今日はそのパート2です。はい、いろいろ漢方ね奥が深いですから
ね、そうですね。
私も疑問点たくさん生じていますけれども、はい、今日まず最初の質問なんですが、漢方薬の飲み方で注意しなければいけないことってどんなことなんですか？
はい、まずエクス製剤、エクス顆粒剤の場合は、一般的にはぬるま湯、砂湯ですね、溶かして、はい、でしかも飲む時間はだいたい食間とかあるいは食前のようにですね、お腹にその食べ物がない時間に服用するのが一般的なんですよね。
はい、
でもちろん顆粒剤のままで服用してももちろん効果はありますよね。ただしその煎じ薬やあるいはエキス製剤で吐き気がしたりですね、あるいは飲みにくい場合には食後に飲んでも構わないですよね。
はい、
それから2種類の薬、漢方薬っていうのが処方されている場合がありますよね。エキス顆粒剤でも2つのものがあると、そういう時には大体基本的な飲み方は、30分間隔で1種類ずつ飲むっていうのが理想的と言われてますね。
あ、なるほど、同時に飲まない方がいいんですね。
は
い、
そうですね、それぞれやっぱり、はい、効果をきちっと出してから飲んだ方がいいと言われてますよね。
はい、
で漢方薬を煎じる場合にはもちろん土瓶だとか強化ガラスとかあるいはアルミの鍋とかですね、最近では煎じ薬専用の自動煎じ機というのがありますよね。
そういったものがあるんですか？
これがあると、例えば空炊きをしたり、
はい、
うっかりして時間を間違えてですね、中に水分がなくなったりすることもないんですよね。
はい、
これ失敗はしないというので、自動煎じ機っていうのはよくいろんなメーカーから出てますよね。
ですね。
はい、それから煎じ薬を入れる水の量っていうのは、これはお医者さんの処方によって量がいつも一定じゃないんですよね。で、お医者さんの方の指示の説明書をよく読んでから、その液流、水の量もきちっと測って入れた方がよりいいと。それから煎じた液っていうのは、こしてから温かいうちに飲むのが普通なんですよね。
はい、
で中には冷たくした飲む場合があります。これは実は胃の中で胃の中出血する場合ですね、
はい、
出血してる時にはあったかいものを飲むと血管が拡張しますからより出血するんですよね。
はい、
だから胃の中出血してる場合に漢方っていうのは冷やして飲むっていうのが多いですよね。
はい、結構手間もかかるんですね。
そうですね。
はい、そして私漢方以前飲んだことがあるんですけれども、はい、どうしても口に合わなくて続かないんですが、
はい、そうですね、漢方薬っていうのは、はい、これは偉い先生、漢方の有名な先生なんかの話ですとですね、小が合えばそれほど苦くないと言われてますね。
そうなんですか。
はい、だから小さいお子さんでも平気で飲む子もいますよね。だから小がうまく合えば比較的苦みは少ないという言われてますね。
はい、じゃあ私の場合合わなかったということなんでしょうかね。
かもしれませんね。
はい、合ったものを飲めば飲むことができる、はい、ということなんですね。漢方に副作用というのはどれぐらいあるんですか？
もちろん漢方薬というのは穏やかなイメージがあって副作用がないと思われがちなんですけど、はい、全くないわけではないんですよね。漢方薬というのは何千年2000年という歴史の中でいろんな工夫されてですね、お互いにそういう悪い面は操作するような形の処方ができていることが多いんですよね。
はい、
で稀ですけど小細胞糖というのが間質性肺炎というふうなちょっと厄介な副作用とかですね、で麻黄というものの胃腸障害だとか、あるいは甘草って甘い草と書くのが、ギアルデステロン症というそういうふうな副作用も言われてるんですよね。副作用の原因としては小の間違い、診断間違いっていうのがよくあるんですよね。
はい、
同じ症状であっても小が違うんですよね。だから同じ例えば吐き気をするから、あるいは熱があるからといってもその人の症状が違うとその漢方は違ってくるわけですよね。
はい、
そういうとこはやっぱり各自断るので安易にその他の人に漢方を勧めないことも一つの副作用を防ぐ意味でも大事かもしれませんね。
勝手に素人が、判断しちゃいけないということですね。
そうですね。
はい、
また漢方には免減という反応があるんですね。
はい、
これは体が回復している途中に現れる特有の反応でですね、下痢だとか吐き気とか頭痛というの症状が見られるんですよね。
はい、
これは副作用ではありませんが、こういう免減が出るとどうしても辛い場合があるんですよね。この場合は、お医者さんに話されるといいかもしれませんよね。
はい、
そうすると量を少し少なくしたりですね、別の処方に変えてくれるかもしれませんしね。
はい、でもその回復している最中に現れるので、
そうですね、
はい、体にとって害があるというわけではないんですね。
副作用のように感じてしまうんですよね。
なるほど。
はい、
さあ、そして1週目に、漢方と東洋医学の違いということで教えていただきましたけれども、はい、その東洋医学の中に鍼灸治療、はい、針と灸、灸というものが、ね、ありますけれども、はい、その針と灸の治療とその注意点について教えていただけますか。
はい、この針と灸にはいろんな病気に効果があると言われてまして、はい、最も多いのがやっぱ腰痛なんですね。腰痛に針治療してるのが随分多いみたいですね。それからその次には肩こりとか膝とか肩とか、あるいは首なんかの痛みなんかによく針治療をするんですよね、はい、またそのストレスが溜まってですね、慢性的に疲れたり首とか肩が凝ってですね、頭痛がもうしてですね眠れないとか、それから寝起きがすっきりしないとか、あるいは食欲がないとか、胃が重いという、まあ、不定愁訴と言われているものには、これも鍼灸は効果的な治療法と言われているんですよね、はい、で、まあ、針の作用基準としては、まあ、そういう腰痛とか痛みを取り除くため その鎮痛作用、それから内臓の機能を抑えたり働きの弱いものを高めるという、そういう内臓機能調整作用が調整作用があるんですよね、はい、でこの肩こりなんかのそういう血流改善作用の3つに分けられると言われてますよね。全身性の炎症が起きている場合、あるいは感染症がかかっている場合、あるいは熱が続いて、こういう時まで実はあまり針とか灸はやっちゃいけない、こういう、まあ、感染症、あるいはそういう発熱、それから局所の痛みがある場合はやめた方がいいと言われてますよね、はい、それから出血傾向のある人、あるいは皮膚が過敏な人で体力が非常に落ちててですね、注意する、そういう人たちもやっぱりちょっと針あるいは灸の治療は避けた方がいいということなんですよね、うん、逆に針をするとがんだるくなってですね、でそういうことがある場合には灸に切り替えてみるのもいいかもしれませんね。だから鍼灸をうまく組み合わせてですね治療するとか、はい、で体力が衰えている時の灸っていうのは、まあ、これは 体調を整える作用もあるんですよね、
はい、
でもちろんこの漢方薬とあるいは鍼灸、針とお灸とかっていうのを、まあ、それを合わせた東洋医学っていうのをうまく活用するのもやはり健康の保持する一つの方法かもしれませんね。
はい、うまくね漢方薬と針と灸、
灸ですね、はい、
東洋医学を活用していくと、はい、さらにプラスアルファで西洋医学というものもうまくね組み合わせていくと、私たちはよりこう、ね、健康な生活を送ることができるわけなんですね、はい、はい、今月は漢方について考えてみようということで、はい、いろいろとね漢方の勉強を、先生に教えていただきました。お話は北陸大学薬学部教授中川輝明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。過去の放送も聞くことができます。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。